Twin Tail Ghost Radio。
全国6000万のヘビーメタルファンの皆さん、こんにちは。ツインテールのヤスです。
マッシモです。この番組はツインテールはヘビーメタルについて独断と偏見で分かりやすく解説するラジオです。
はい、結構続いております。そして、割とメタルファンの間では好評いただいております。いつもメッセージありがとうございます。本当に今ですね、私たちこのラジオをしながらもですね、ちゃんとライブに向けての、練習とですね、新曲作りをやってます、
はい、ね、今回ね、今のところね、ストックがある分でいうと全曲、作詞作曲がね僕のはずなんですけど、あの、はい、全て9割以上はい、そうなんですよ。
また私が変えてるという。
そうなんです。
それコウスケさんも言ってましたね、うん、ほとんど変えられてるという。
そうだって最初僕作った時にね、うん、うんうん、これはすぐできるわって言って、うん、もうすぐ歌も入れれるし、うん、待っとってって言って、はいはい、マシできたでって送ってくる曲って全然違うんですよ
すいません、はい、いや、これね、これはあれですよ、昔も言いましたけど、うん、マシモさんの描いた絵を見てですね、インスパイアされて新たに絵を描いてるって感じですよ。マシモさんの描いてきた 絵にですね、俺が色をつけてるっていう行為じゃないんですよ、
は
い、
でもこの曲はすぐできるよって言ったのに頭のコードしか合ってないですもん。
はいはい、そうですね。
キー以外ね、もう全部変わってる。
いや、これがね、マシモさんの曲が素晴らしくてね、うん、聞くとね、めっちゃアイデア浮かぶんですよ、うん、あ、これは素晴らしいって言ってですね、うん、俺の中ではそんな変わってないけどね。
作詞までね、うん、今回やってるんですが、それももうだいぶ形がない、
は
い、
ただマシモさんの言いたい内容とかはですね、結構もうね、歌詞に入ってますよ。あ、こういうことを書く感じなんかとかですね、あ、マシモさん実はこんな綺麗な心の持ち主だったんとかですね、本当にね、そのシーン見たらびっくりしますよ。え、もっとふざけたやつじゃないのみたいな感じでね、すごい実は、ね、内面綺麗だな、マシモさん多分ね。
いや、まあ、なんていうんですかね、歌詞みたいなところは綺麗にやっとかんと、この人間性がね、もともと悪いんで
歌詞ぐらいね、マシモさんもしかして未だにあれですか、はい、白いワンピース着て
麦わら
帽子の女の子とかと海辺走りたい人ですか。
走りたい
あ、やっぱそうですか。
どこにいるんだよ。
おれへんの。おれへん。
いない。
いません。おっても多分ね、いって12歳ぐらい。それ。
犯罪やな。
犯罪ですね。多分12歳ぐらいまではその格好許されるの。
そうか。
いわゆるね、お年頃でそんな格好が似合う美しい人はね、俺たちの周りにはいません。とか人類にはそんなしない。
いや、田舎に行けばいるかもしれない。
いや、おらんやろ。
だいたいゲームでは田舎に行くと新たな出会いが、
なるほどね、
だいたい生徒の恋、
ひと夏の出会いじゃないけどね、
まあ、定番ですから。
だから男のまあ願望ですわな、それは。折れへんから多分それ願望なわけ。
ああ、さな、あるものをそのまま出しても売れないでしょうね。
田舎の祭りでイベント起こるみたいな感じで言うから、そう、あるよね、
大事なイベントですわ祭りは。
マシモさん、その話もうちょっとぜひ詳しく今度マシモさんの出てきてイエローゲーについてとか、
選択肢をね、どれ選ぶかっていうのはすごい難しいですから、
ね、うん、そういうゲームはあれですか、不幸なバッドエンドはないんですか。
バッドエンドはね、うん、あります。
あるんや
僕は好んでバッドエンドを先に経験します。
あ、できたらバッドエンドがないゲームとかなんか僕いいんですけど。
いやいやいや、バッドエンドを経験してから、その真のトゥルーエンドに行くと、ああ、よかった。
あ、なるほどね。
先に絶望を味わっておかんと。
なるほど。でもね、僕もマシモ君もコウスケ君もそうやけど、はい、現実のその恋愛、バッドエンドばっかじゃないですか。それはまだ何、仮想現実でバッドエンド味わってないじゃないですか。い
や
い
や、リアルは、まだ途中。
あ、なるほど。あ、これ、あ、なるほどね。このバッドエンドも。
エンドじゃない。
そうか、そうか。
今までのは、その登場人物が、ちょっと話しかけてきただけ、うん。
なるほど。
っていう。
じゃあ俺たち今トゥールエンドに向かってるわけや。
向かってますね。
なるほど。やっといいんやけどね、俺なん、あと何回バッドエンドを繰り返すなあかんねんっていうぐらいね、バッドエンドですよ毎日。
長いゲームですわ
人生はね。
あと、うん、70年ぐらいゲームやられたんです。
70年後ぐらいにやっとトゥールエンド行くんかな。
そう
幸せになれるか、そういう意味では。まあいいね、その話はもうそうですね。まあこんな話も踏まえながらですね、ヘビーメタルの話をしっかりやっていきたいと思います。それでは、このコーナー行きたいと思います。フリースピーチフォーザダーム。
このコーナーはツインテールが毎回一つのヘビーメタル関連のトークをします。
はい、
今回のテーマは
アニメタル。
お、これはまた古い、古いって言ってもあ、そうか、そうやね、古いな
古いな、もう古いですよね。アニメタルは
ワンだいぶ前ですね。
ワンがね、確かね90年真ん中、95年とか6年とかそれぐらいやったんじゃないかな、
ね、メタルが死んでる時にね。
その通りです。
ズバンと
来た。ヘビーメタルが一番あかん氷河期と言われてる時代に出てきたのが、まあ、このアニメタルというバンドなんです。僕実はこのアニメタルというバンドというか、このボーカルの坂本栄三さんですな。
おお、あの巻き舌っぽいやつね。
はい、そうですね。
すごく。
実は結構僕は影響を受けてるんです。あ、マシガスドアの時に言ったかな、すごい MC が面白くて、セックスマシガスのあんちゃんもすごいそれが長くて、でお互いハイトーンで、で結構僕は影響を受けてて、あのヘビーメタルも喋っていいんやなということで結構 MC 長くなっちゃったという過去したと思うんですけど、
かなりノリで喋ってる感ありますけどね。
はい、
連結しようぜって言ってました連結、
連結、連結しようぜ。それアンセムでも言ってるよね連結するぞって言って連結ロボットアニメやんけと思ったけど、
あんまり聞いたことないな。
そうですね、連結するぞはないよな、あれオリジナルワードやよ ね、
そうね、
映像坂本のね、うん、はい。でこのアニメタルというバンドはですね、そのいわゆる当時のカラオケブームとかに乗っかって、このシングルはまあすごい売れたんですよ。で、うん、その後にアニメタルマラソンっていうのを作るんですね。これが42分19秒とそのアニメメドレーでやるというアルバムなんですけれどもね、感想とかが全部ヘビーメタルの名曲なんですよね、うん、
オマージュだね。
オマージュをしてるんですね。僕ね、このヘビーメタルが好きになった時ぐらいにこのアニメタルマラソンを聞いてるから、いわゆるすごい有名な名リフ、これで知ったって多いんですよね。
あ、僕もちょっと
実は、
うん、あのベタやけど機関曲ってあるじゃないですか。
わかります、わかります、
うん、有名なはずで、うん、曲名も知ってるけど実は知らんっていうのもね、ここで学べるという。
アングラのキャリーオンのズンデレレンズンデレレンズンデレレンズンデレレンデーンデーンっていうのは、うん、さっきアニメタルですよ僕ストラダ5やったかな。だから初めてこのツインテールを結成した時に、あのコウスケがそのアングラのキャリーオンをスタジオでかけた時に、あれこれストラダ5やんって言ったんですよ、うん、結構アニメタルで知ったのが多いんです。それぐらいなんかね、そのヘビーメタルファンが、あ、このリフあれやんかみたいな、あ、このリフをこれに変えるかとかね、うん、アイアンメイディのトゥルーパーがまさかね、あの宇宙刑事シャイダーになるとかね誰も想像しないですよあれね。
だから一旦そのメタルの熱が引いた人を呼び戻したかもしれないですね。ああ、これ知ってるっていう ね、
そうですね、
昔からのメタルファンも一緒に来たっていう、
は
い、
ヘビーメタル冬の時代にできて、それでアニメタルがずっと活動してて、セックスマシンガンズとかが出てきて、僕はなんとかこっからちょっと少しずつなんで、ほんの少しずつなんですけど、メタルが復活する感じになってきたんじゃないかと思うんですよね。で2000年に確かアイアンメイデンにブルース・ディキンソンが帰ってきて、ブレイブニューワールドやったかな確かぐらいに出すったりするので、割と結構そういう起爆剤になったんじゃないかなって気は個人的にはしてます。
まあそのアニメタルを聞いた日本人もなんていうんですかね、洋楽に目を向けることになったきっかけって結構これ多いかもしれないですもん ね、
ね、
その忘れてたって、うんうん、あのはバンドどうなったんやろって思って聞き直す人もいるでしょうしね、
うん、すごい。実はね結構これアニメタルも割とあれなんかな、メタルファンには賛否が分かれるんかもしれんけど、
そうね、そういう有名なフレーズを使ってもイラッとする人もいればおこれは知ってるぞって言ってそのテンションが上がる人と二分するっていう、ね、
ヘビーメタルもね結構ね、厄介な人いますから、まあまあそういうすごい熱狂的なファンがつくということはね、絶対そういう意見分かれるのは仕方ないですけどね、僕は結構アニメタルは結構どころじゃないね、すごい好きなんです実は。特にねアニメタルマラソンの2と4が好きです、うん、アニメタルマラソンの1っていうのはいわゆるアニメソングです、ガッチャマンとかマジンガーとかなんですけど、2は特撮なんですよ。
おー、
仮面ライダーとか、宇宙刑事とかその辺ですね。僕はこの2がすごい好きで、3がウルトラマンなんですよ。
ウルトラマンか、
はい、つぶらやなんですよ、つぶらやムルナクションのなんですけど、これは確かアニメタルでのライブで言ったんですけど、あんまり売れんかったと。
まあ、あんまり持ってる人見なかった
な。そうでしょ、3あんまり持ってる人見たことない。俺持ってるけど、あの
4、5は結構いましたけど、ね、
うん、4は復活なんですよね。3でちょっと活動止まるんかな、うん、それで、ね、4でちょっと復活みたいな感じで、4はめちゃくちゃいいんですよ。で3がなんであかんかっていうと、そのウルトラマンの曲調ってね結構明るいんですよ、
うん、
ね、あの歌えないですよここでは歌わないですけどね。結構その仮面ライダーとかに比べると、なんでメジャー調っていうのかな曲が、
うん、そうですね。
なんでちょっとね物足りないんですよ。
ライダーとかと違ってあんまりメタルっぽくはないかな。
うんうん、そのウルトラマンじゃないつぶらやの曲はかっこいいの結構あるんですけど、
うん、
ウルトラマンメインでやるウルトラマンはちょっと、うん、物足りひんというのがあって、ちょっと消化不良なんですよね。
ウルトラマンレオぐらいじゃないですか。
あ、そうそう、レオはすげえかっこいいのよ、うん、そう、ウルトラマンレオの曲知ってるかなこれ聞いてる人あの例えばウルトラマン最初のウルトラマンとかセブンとかウルトラマンエースとかを聞いた後にレオ聞いたら、レオだけ雰囲気ちゃうねんな、うん、
なんかちょっとロックになる
ね。そう時代がそうなんかもしれへんけど、
歌詞も熱いんですよね、
う
ん、
そう、まあ、ウルトラマンってね、地球を守るみたいなんやけど、レオってね結構復讐なんですよね。自分の母性をマグマ精神に潰されてそれを復讐するみたいな内容やから、ちょっと暗いんですよ内容が、うん、で確かね、世の中がオイルショックがあって、うん、確か3分じゃなくて2分何秒しか確かレオって無理なんですよ、
カラータイマーが。
そうなるのがね、そういうちょっとね、不遇なウルトラマンのレオってね。だからそういうのもあってちょっとねマイナー調、うん、メタルには合います。非常に僕実はレオの歌はねカラオケ歌うんですよ、はい、
燃えろよと。
そう燃えろ、
まあ、歌えない
ですからね。歌えないけどね、う
ん、
そう
飛んでくる
人がい
るんで、
誰かがいかねばならん時ですよ歌えないけど、
うん、僕リアルタイムは太郎でしたね。
それ再放送やろ。
そうかな。
そらすいよ、だって太郎俺って入れ、だってウルトラマン80が80年なんやから。
そんなずれますか太郎。
そうだって80の前なんやから生まれてないっしょ、まだ。
なんか全員大集合してなんか倒してなかったですか、うん、
それ劇場版じゃない。
劇場版かな、
うん、それはあの太郎が主役の劇場版の映画はあるよ、
うんうんうん、
それは俺たちが子供の時やったかもしれんね。でもかなりちっちゃいよ。
本当ですか。
太郎がリアルタイムでお前もうえらい年上やないか俺より、違うよ。
ああ
、80が80年だから。
メタルの話題に戻りますか。
戻りますかアニメタルの話すいません。まあ一応ねツインテールというのはね、ウルトラマン帰ってきたウルトラマンの怪獣の名前から取ってますからね、はい。で、このアニメタルというバンドはですね、当時のそのアニメメタルのすごい人たちが集まってるバンドがあります。ボーカリストが坂本栄三さん、元アンセムですね。で、ギターが、シージャさん、ガーゴイル、
ガーゴイル、
僕ちょっとその辺ジャパンミであんま詳しくないんですけどね、う
ん、バソキアとかもやってましたけどね。
すいません全然わかんないですねすいません、今ボルケーノの、
ボルケーノね、
真島さんがずっとね泣きのギターやって本当にすごいというのはメタル構想でも褒めてますよね。
うん、なんか今は結構精力的にやってるんでみんな見る機会も多いんじゃないですかね。ボルケーノはね、
フライング V 使い、
フライング V 使ってます ね
真島さんは基本的に泣きのギタリストが好きですよね。キツタカ、
あ、なんか V 使いが多いかな。キツタカ文彦もそうです、シージャもそうですね、藤本泰治もそうですね、DTR の。
でも V 使ってないですよね。
低音が出ないですよね。どんなに弾いてもね。
まあ、中音域はよね、フライング V ってどっちかというとね、うん、低音は出さんへんよね、あんまりディールギターじゃないよね。
だから人のを聞く分にはいいんですけどね、自分では低く弾いてるつもりやのにそこまでの音はね物理的に出ないんですよ。
そうか、
うん、
ストラトに慣れてるとでも V って弾きにくいことない。そうでもないの。
あ、いや弾きやすいですよ。なんか
あそう、う
ん、なんかざっくりカットしてあって弾きやすいです。
あ、俺なレスポールとか ああいうの結構いわゆるスタンダードの形に慣れてしまってね、肘置かれへんギターって弾きにくいねな。
そうですか。僕ストラトを使ってるんですけど、ストラト弾きにくいなって思ってますよ。
あ、そう、うん、
あの肘のあたりが邪魔。
でもコンター加工してるやん、こう切って、肘大丈夫ね、うん、でもあるの
なんか邪魔ですね。あのキラーの何て言うかな、あの星型のやつ、ランダムスターじゃなくて、
ああプライム、
プライムか、
プライム
の形のはめちゃくちゃ弾きやすいですね。
ああれね、あれね、聞いたことないわ、うん、皆さんこの話分かりますかね。あのキラーギターっていう、キラーギターズだったかな、うん、
あれは高崎明が作ったギターのメーカーです ね、
はい、メーカーで プライムっていう形があるんですよ。あのランダムスターをもっと攻撃的にしたみたいなギターですね、うん、あどうぞ、はいどうぞ、はい、
あれねボ ス, ハツ、うん、ボスハンズタッピングね、その両手タッピングしやすいようにね肘を置けるようなカットされてるんで、
あそうなんや、
そうパシッと置けるんですよあれ、
うーん
だめちゃくちゃ弾きやすいんですよね。
あれのナチュラルフィニッシュかっこいいよな、
高そうね、
うん、ちょ黒っぽいな、黒っぽいナチュラルフィニッシュ、あれは確かにかっこいい。なるほど、
何の話してましたっけ。
いやプレイヤーですね、
あ、まあ、V とかね、はい、そういう話
で,、
ね
はい、でアニメタロサマーあでベーサーマサキさんとい う, もう超絶技巧有名ベーシストの方ですね。
本出しますね、
はい、地獄のメカニカルフレーズのベースの先生です、うん、はい、それでもいろいろ活動してますけど、で、ね、アニメタロサマーだけですね確かドラムがですね、樋口宗隆さんがやってるんですよ確かね、うん、ね
レコーディングした時に爆音すぎてビーったって言ってましたね。もうリハーサルとそのレコーディングとの音の差がもう全然違うっつって、うん、メンバーも驚いてたみたいです。
やっぱすごいんやね、
うん、やっぱすごいみたいですよ、
うん、うちのコウスケがね本当に好きなドラムの人ですけど、うちのコウスケがねアニメタロサマーが一番好きなんですよ。
へー、ドラムが一番でかいからじゃないですか音。
あやっぱ それあるかもしれんね、ちょっと、うん、ね、あの多分あいつは分かるんやろね、この音は、うん、ね、この音あの人やとかって、うん、俺はそこまでドラムに関しては詳しないんで分からないんですけど、
ドラムの音あれかなりでかくミックスされてますよ。
あ、
サマー
はそうか、
うんうん、やっぱゲストやから、
うん、そうかそうか、あれ何の曲やってたかな、ドカベンとかやったかな、ドカベンとかキャプテンとかあとアパッチ野球軍かとかやったな確かな、うん、でもまあ多分このアニメタルの歴史、まあアニメタルはその1,2,3,4,5,6,7 ぐらいだどうやったかなちょっと忘れたんですけど、一番多分ねいいの多分4ですね。
4、
うん、4はね42分超えてるんですよ確か、50分近くやってるんですけど、
ゴッドマーズでしたっけ。
そうゴッドマーズ、そう1曲目のゴッドマーズからあのもう最高、うん、
あのツインテールがパクったというイントロ、
はいそうですね、イントロパクりましたそうですね、どの曲か言いませんよゴッドマーズ丸パクリの曲が一つありますねツインテールね、はい、で最初に最後のアイアンリーガーかアイアンリーガーもめっちゃかっこいいねんな、あの最後の
エイアンリーガー
ですよ、エイアンそう、
あーじゃないですね、うん、エイアンリーガーですね、
うん、俺このライブで行った時ねこの CD 通りねあのゴッドマーズから始まってねアイアンリーガーはねほらほんまにものすごい感動してんな。アイアンリーガーはあれ原曲自体もかっこいいもんね、うん、
そもそも熱い、
そうあれは完全にヘビーメタルやもんね、うん、あの歌詞も歌詞もというか、まあ、アニメソングの歌詞っていうのはほとんどヘビーメタルと同じなんですけどね、今は活動してなかったっけな、
どうなんですかね、
アニメタル坂本栄三さんがアニメソングバンドとかをやってね、
あの、そうですね、
多分アニメタルやってる時代の曲とかやってますけどね、
何やったっけなソロ活動の愛戦士でしたっけ、
愛戦士、
うん、とかもやってますけどね、
あれ
アニメタルは
アニメタルはあ
どうなんやろ、週が忙しいんかな、
メンバー変わってやったんちゃうかな、アニメタルレディーじゃないけどなんか確かそう、
確かもう僕最後の記憶もアニメタル USA が出てきたなぐらいで止まってるんで、
アニメタル USA はまんまやったね合わんかったね
うまいんですけどね、
あのねアニメタル USA が出た時にニコニコ生放送かなんかで水木一郎さんとコラボみたいなのがやったんですけど、うん、これがぐったぐったやったんですよ。
へえ、それは見てないな。
水木一郎さんは今までの調子で歌うんです、
うん、あのためがすごい、
そうですねでもなんて言うんでしょう、アニメタル USA の人たちは、うん、まあぶっちゃけて言うとやってる曲知らないでしょ、
元の
とかね思い入れもないしね、だから自分たちのペースで弾くんです、
うん、
じゃあ合わないですよね、
なるほどね、
もうね音程も何もかも合えへんで無理やりはい生放送終了みたいな感じでプスッて切れてるんですよね。
へえ、
うん、ちょっとね見てて辛かったですよあれは、あの映像は多分もうないかもしれませんけど、うん、なんかねそのコメントが、うん、兄貴よく映像を聞いてとかからねそうそう、みんな演奏を聞いて音程とか狂ってるよみたいな感じでコメントがうわーって出るみたいになって、なかなか見てられない、あこれは結構きついなみたいなね、話でしたよ。
マイク・ベゼラはガチなんじゃないですか、あの人日本のアニメとかが好きで、
そうなん、
うん、あの人はなんか日本のアニメめっちゃ見てるらしいですよ。 奥さんも確かね好きで、あなた日本人の妻じゃなかったでしたっけ。
いやちょっと俺その辺はあんまり。
お前ですか、なんか、うん、日本の作品はなんかマニアみたいですよ。
あ、
マイク・ベゼラは。
そうね、うん、でもスコット・トラビスは知らんやろ。
知らんかもしれない。
インペリテリも知ってるとは思えんけんね俺。
インペリテリ知ってるんじゃなかったかな、なんかは。
そうなん、アニメなりにせやるんたらピート・サンドバルとトリエドと大先生を入れたらもうバッチリやろもう、うん、多分セーラームーンのキャラソングとかも多分全部できるとあの人らやったら。
あ、セーラームーン好きそうね、
うん、だってセーラームーン大好きだからもう、うん、だってランマ2分の1の T シャツ着てたんやから。ね、
見ました、後で調べて。
そうそうそう、うん、ランマの T シャツ着てるメタルギタリストですよ、うん、
でも仕方ないですよ、ランマはね海外でかなり人気らしいですから。
どの辺海外の人に受けるんやろね。俺実はランマ2分の1って見たことないから分かんないですよ。
あ、見たことないですか。
ナイスナイスナイス、読んだことないです
よ、なんか再放送とかもやってたような気がするけど、
いっぱいやったと思うけどランマって実は一回も見たことがない。
お、
あのうるせえやつらも見たことない。
本当ですか。
うん、メゾン一国も見たことない。
おお、それは
すいません。実はあの高橋留美子先生でやったっけ、はい、の作品って俺実はほとんど見たことない。
おお、
ないんすよ。だから全然知らない。みんないいって言うんですけどね。わあ、知らないです、すいません。
じゃあ今からいっぱい惚れますね。
あ、そう、うん、
知らないってことはいっぱい、
まあそうですね、うん、見れる機会があったら見た方がええんかなと思うんですけど、いつ一回も見たことない。
銀河英雄伝説ね、カバーしてほしいですけどね。
それも知らんねん俺。
本当ですか、超名作ですよ、
うん、らしいね。昔俺の職場のね、もうすごい上司、うん、もうすごい上の人がね、いつもね、うん、あのポータブルの DVD プレイヤー持ってきてね、夜勤中銀英伝見てました。
長いですからね。
もういや、もうじいさんやで、ね、その人、
うんうん、いやもう
すぐあと何年かで定年するぐらいよ。もうワンオンもおるみたいな人やのに、うん、ずっとその銀英伝面白いって見てます
ね。会社の経営者とかはね、うん、ハマるんですよあれ。
あ、そう
だから前あの何ていうんですかね、社長ばっかり集まる集会みたいな、うん、その交流会みたいなところに行くと、うん、この銀英伝を見て参考にしたっていう人が多いらしいんですよ、うん、
へえ、
うん、
そんな面白い、
うん、なんかあの何ていうんですかね、大人の事情をだいぶ含んでる展開が多いので。
ほうほう、あ、そう、
うん、だから悪がいました、うん、それをみんなでやっつけた、やったーじゃないんですよね。
初期ガンダムみたいなもんが。
もっと政治的ですね。
あ、そう、うん、え、主人公はなんかあれやろ、あの金髪のかっこいい忍者と、あのジャッキー・チェーンみたいな顔の人やろ。
そうですね、
うん、あれは敵同士なん。
敵同士なんですけどね。
連邦とジオみたいなもん。
ダブル主人公で。
あ、そう、お互いにはじゃあ立場があるみたいなもんやな、うん、
あれは見出すといいですよ。
で、ね、あんた、これもねましもくんね、ツインテール入ってるからね、銀英伝いいって言ってるけど、ね、あのうちのメンバー誰も見てない。
漫画はね、今藤龍が書いてますね。藤崎龍方針演技。
あー、サイコプラスやで、ね、
サイコプラスを知ってる方が珍しい。
いや、ジャンプ、いや僕ジャンプ読者ですから、むしろ方針演技の時はジャンプ買ってないね、もう、うん、サイコプラスの人ですよ、ね、
うん、サイコプラスで藤崎先生はもうブトカーンって僕の中で来たね。
マナミッチ先生も実はね、サイコプラス好きやったんで、単行本持って、なんかあれ今から面白くなりそうぐらいで終わらなかった、
うん、2巻ぐらいで終わってる。
そうそうそう、今からなんかこれ面白くしそうやのにないのに切られちゃった不遇の作品ですよね、うん、
緑丸だね。
あ、緑の主人公ね。あったな、その話。お前アニメタルの話ですよ。全然関係ない。藤龍なんで出てくるね、お前。
4までっていう話しましたけど、よかったな。
なんで藤龍まで行ったかちょっと思い出せないんですけどね。で、まあ、ツインテールを作る上で、本当に重要なバンドの一つではありますね。初めてアニメタル聞いたとかでいつ頃やった？
かなり後ですね。僕ね、その日本で売れたメタルのバンドさんの作品って全部後から聞いてるんですよ。マシンガンズももう終わってから聞いてるんですよ僕。
あ、そう、
うん、世代じゃないんですよ僕。
そうか、う
ん、時代は被ってるんですけど、マシンガンズの影響ゼロです僕。
そうか、第3期ラウドですもんな。
そうです、
うん、
でアニメタルももう全く影響を受けず、うん、その後で、ワンを久しぶりに聞くというぐらいのレベルで。
そうか、
国内でヒットしたものをね、なぜかね聞かないんですよ。
それはわざと聞かんとこうと思ったの、それじゃなくてなんとなく、
ね、聞いてる人が多いと避けてしまうんですよ。
ああ、なるほど。
後で見ようと思って、後で見ようじゃない、後で聞こうっていう。だからドラマとかもやってたら、うん、盛り上がってる時は僕見たくないんですよ。
はいはいはい、はい、
終わってから一人でじっくり全部見ようっていう。
なるほどね。
そう、ブームがね加熱してる時には乗らないでおこうって思って。
ああ、 あ、でもまあ俺にラッキースター教えてくれたのはマシモさんですけどね。
ね。
うん。それは。
まさか見るとは思わなかったんですけど。
いや面白かったですよ。あの鈴宮春日は正直全然ハマらなかったけど。
僕も終わってから見たん
です。あ、そうですか。
これもブーム終わってから見ました。みんなが外で踊ってる時はあのスルーしました。
あ、日本マシおったよな。
いっぱいいましたね。
踊ってるやつな。
でね、みんなね、うん、ゴッドノーズ弾いてって言うんですよ。
あー、おったおった、うん、あの当時僕が付き合ってた彼女にこれ弾いてって言われた、
うん、もうね
嫌だって言った俺。
あのねゴッドノーズさえ弾けたらあのいいギタリストなんです。
あ
の、その時代はね、
マシュマシュ怒ってました当時ね。弾けてへんけこいつとかって結構ボロス言ってましたね。
最初イントロがねちょっとテクニカルかなことをしてるから、
チャララチャララチャララチャララチャラチャラみたいな、
そうあれでね、あのあこいつ大したことないなって、まあ、口には出さないですけど、うん、そういう人も称えられてるんですよ。すごい、うおすごい、さすがあの曲を弾くとはみたいな、すごい支持を受けるのが僕嫌
だ。弾いてみた動画いっぱいあったもんね、あの時ね、うん、
すごいすごい、
みんなあれ弾いてたもんな。
そう、だそれをねみんなが評価するのがちょっと面白くなかったです。
なるほどな、うん、まあ、その時にねあのアナエレイターのストライカー最高位で、あなたはダメですよそれ。いや申し訳ない、アナエレイターのストライカーは最高やで、うんうん、確かに、うん、
またこのフレーズかよ。
ようスタジオに言ってたそれ。
ジェフも同じフレーズばっか弾きますからね。
まあまあまあ、でまあ武士ですから、うん、アナイエレーター武士ですよ、
うん、僕はゴーストペインの、ゴーストペインっていう曲で、若干ジェフ感を出してます。
あ、そうですか。
テレレレテレレレテレレレレっていう。
あるなそれな、はい、そのフレーズな、テレレレテレレレの、
はい
はい、もうでどこがアニメタルの話やんというふうになってしまいましたよね。ほんまに、
いや、もともとアニメタルは洋楽ね取り入れてるからこういう話題いいんじゃないですか。
まあね、でもゴッドノーズは関係ないと思います。アニメというだけで全然関係ないと思いますけど、
いや僕の恨みがね、
そうですね、
あの時は神ギタリストが乱立してましたからね、そんなに神おるかよと思う。ネット上で神もういっぱいっ
ていましたね、
うん、許さんと、
なるほど、そうか、
弾けるけど弾かん、
う
ん
う
ん、
そうですね、うん、マシモさん弾け言われてましたね、そういうね、うん、あれね周りからね、そう
2回も弾かされたん
です。弾かされたよ。弾いたかよお前。うん、まあギタリストっていう生き物は皆さんこういうもんですよ。うん、結構ね信念がないとね、やっぱギタリストってやっぱやらないですよね。俺はこういうスタイルとかいうのがあってね、それをね曲げるか曲げへんかまあ人によってよるんですけど、まあそういうちょっとねあの厄介な人間がやっぱギタリスト多いんでね。うん、あのマシモさんを責めないでくださいね。世の中こういうギタリストが多いですから。
いや、もうまともな人はね。バンドやらないですよ。こんな続けないですよ。
まあなあ、
うん、ちょっと大会があるからみんなで組んで思い出作ろうぜぐらいはいいと思うんですけど、うん、わざわざバンド活動をしないでしょ。
まあなあ、うん、それ言えてますわ。まあ、あの、ま、真人間じゃないって言われるとちょっと僕は嫌なんですけどね。ちゃんとね納税もしてますし、そんなね人道に外れたことはしてないんでね、別にその販売してるわけでもないし、バンド活動するのが
でもやっぱりね、うん、なんかこのコンプレックスっていうのが自分の中で強いものがないとね、うん、やっぱりギタリストって良くないと思うんですよ僕は。
うん、わかりますわかります、うん、それはあの多分コウスケも俺もそうですね、うん、ありますよね。
完全無欠のええ人はあのいい大学入って、いい企業に入って、あの日本を良くしてください。
そうですね、うん、ちょっとあの足りない人が音楽やると、
それを補うためにね、
うんうんうんうん、なるほど。
だってエリート企業のね大社長とかもう無理ですもん僕ら。
そうだね。そうだね。ああ、そういう道を最初から行こうと思わんかったよね。ちょっと面白か、どっか未だに面白おかしく生きるためにやってる部分はありますよね。まあ、活動はまあ頑張ってますよ、皆さん。これからもツインティアルの活動、こんな感じでラジオもやりますけど、ちゃんと演奏もやりますし、期待しててくださいね。よろしくお願いします。ゴーストラディオ。
メタリカ、メガデスを抑え、Amazon MP3 ヘビーメタル部門ダウンロードランキング第1位。
え、マジで？ほんまに？
まあ3日間だけやけどね。
ツインテールファーストフルアルバムゴーストペイン、 iTunes ストア、Amazon MP3 でダウンロード配信中。 Spotify でも聞けます。
はい、いかがだったでしょうか、今回のゴーストレイディオ。 アニメタルの話をすると言いましたが、アニメタルの話しとったっけな、アニメの話はした記憶があるんです。
内容についてあまり触れなかったな。
そうですね、そうですね、
まあ、毎回かもしれない
ですね。毎回だんだんだんだんこのヘビーメタル番組とか言いながらフェイクになってますけどね、
うん、あのね、うん、なんでしょう、リクエストもいっぱい来るし、あのあともう一バンドぐらいそのメタルラジオやってほしいんですけど、あの全部の、ね、意見に、ね、対応できないぐらい、ね、話題をね
幅広いですね。
そうだから、うん、もう聞いてくれる人がいるからね、もう他でも番組作ってやってくれたら、うんうん、ありがたいですね。
この前ね90年代メタルバンドの特集してくれてきましたね。
お
いわゆる、まあ、まず特集しないところですよね、90年代のメタルバンドって。いわゆる、まあ、メタルという範疇にしていいのかは分かれるところですけど、例えば、まあ、コーンであるとかね。
そうですね、
ね、いわゆるヘビーロックという範疇じゃないのかとか言われるんですけど、うん、その辺とかの話もねちょっと面白いかなと思いますね、
うん、そうですね、あの辺はやっぱり新しいものを取り入れているところがやっぱ出てきましたから ね、その正統派っていうのは出れない時代で、
うん、あの海外とかではもうねコーンはメタルじゃないという感じの同じくくりなんですけどね、日本ではちょっとコーンは違うと。
日本は結構その分けますよね。
分けますね、うんうん、
だからなんか日本のビジュアル系バンドって向こうの人からしたら
メタル
らしいですよ。そう、
日本のメタルなんでしょうね。でも日本ではビジュアル系とメタルは分けるみたいな感じはありますよね、うん、ちょっとねそういう感じがあるんで、ちょっとねやったら賛否は分かれるかもしれないですけど、もしちょっと機会があればそういうのもやっていきたいなと思っております。まあ、
もっとビジュアル系のね CD ショップ店員としてはね仕入れ頑張ってたんで。
そうかやってましたね、そういうね、うん、非常にインディーメタルとかインディービジュアル詳しかったですもんね、地域ね。そういうのは結構後の音楽のためになった。
いや、あれならないならない、
ね、そうか、はい、まあいろいろあるわな、まあ、ビジュアル系の人はビジュアル系の人でね活動大変ですからね、ちょっとここで言えないですけど、
大変
そうです。ここでは言えないんですけどね、女の子のファンがいっぱいつくことによってね結構大変なことがあるんですよ、うん、まあ、この辺の話はちょっとラジオじゃ言えないんであのライブで聞かれたら話す内容なんですけどね、はい、まあ、こんな感じで、またですねヘビーメタルの関連のいろんなことを喋っていきたいと思います。そしてこの番組ではですね皆様からのメッセージを募集しております。宛先はこちらです。
http://www.twintailmetal.com のコンタクトまでお願いします。
はい、質問疑問、すごくマニアックなメタルバンドを特集してくれとか、ね、
もっと自由に人間椅子について語ってっていうリクエストがあってもいいんですけどね。
そうですね、うん、人間椅子のリクエスト来てましたよね、
一件だけね、
来てましたよね、うん、はい、その辺もちゃんとねあの見てますからね、一つもあの無視してませんからね、全部もうメッセージは目を通させていただいておりますので、必ず、その辺の、話もしたいと思いますので、また、メッセージの方よろしくお願いいたします。そして、2017年の、10月7日ツインテールのワンマンライブですので、そちらの方もよろしくお願いいたします。で、マシモさん、
はい、重曹の、スタジオ246というところであります、
はい、
18時に開場しまして19時から開演になります。
はい、
ドリンク代とかはないので、1500円のチケットで入れますので、行きたいなっていう方は、コンタクトのフォームから、お名前をね、
そうですね、
送っちゃってください、
はい、ね、チケット何枚いるとかですね書いていただければ、うん、でもあれですね、ワンマンライブで1500円、安いな、すごくリーズナブルですよこれ皆さん、
ね
ね、
2500円ぐらいにしてくれたらよかったのに。
いやどうしよう、はい、俺としては4500円ぐらいにいやできないってちょっといろいろ事情がありましてね、
うん、あれできないですね。
そうですね、
確
かに、はい、まあそういう非常にですねリーズナブルな値段でやっておりますのでですね、またよろしくお願いいたします。はい、これからもツインテール、ライブもそして、このゴーストレディオも続けていきますので、またよろしくお願いいたします。それでは今日はこの辺で、お相手はツインテールのヤスと
マシモでした。
ごきげんよう、さようなら。